だからあなた方は自分の持っている確信を放棄してはいけない。その確信には大きな報いが伴っているのである。神の御旨を行って約束のものを受けるため、あなた方に必要なのは忍耐である。アメン。今日はここのところから限りある時を覚えつつ全能の神に祈ろうと題しまして、この祈り会を支えてくださっている榊原邦子先生から、この御言葉の励ましを受けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2023年横田早紀江さんを囲む拡大祈祷会です。このように皆様とお会いできることを心から感謝をしております。拉致問題の重荷、そしてまたこのような拡大祈祷会においでくださることには、さまざまな人との出会いやきっかけがあったと思います。私もその一人として拉致問題の重荷が与えられて現在に至っています。2001年6月のことでしたが、ある教会にお邪魔したときに、一人のご婦人が、先生、この方が横田早紀江さんですと言って私に紹介をしてくださいました。その方は私が横田さんという方がどういう方なのかということをもうすでに知っていることとして紹介してくださったのですが、私はその時全く分かりませんでした。ですから本当に失礼なんですが、この方が横田さんですというその紹介してくださったその言葉を聞きながら、この方が横田早紀江さん、この方どういう方なの、どうして私に紹介されるのと、本当に失礼なんですがそんなふうに思ったことでした。はじめましてとお互いに言葉を交わしながら、ほんのわずかな時間を共に過ごしたのですが、その時横田さんがまず語られたのは、先生、今日もこれから新潟に行くの、あまり時間がなくてという言葉でした。それからお別れするときに、先生、娘めぐみのために祈っていてくださいねという言葉でした。私は詳しいことは何もわからないまま、ただ横田さんが言われた娘めぐみのために祈っていてくださいねという言葉に、私ははいと言ってお別れしたのですが、帰路に着く途中も帰宅してからも、その横田さんが言われた娘めぐみのために祈っていてくださいねっていう言葉が私の心から頭から離れませんでした。私はお会いしたこともないめぐみさんですけれども、でもその時から毎日私は神様に祈るようになりました。神様、お会いしたこともないめぐみさんですが、めぐみさんの上に神様の守りがありますようにと祈りながら、私は横田さんが私に語られた今日も新潟に行くっていう言葉と、そして娘めぐみのためにという言葉が私の頭をぐるぐる回りながら、何かあるはずだと日に日に考えるようになっていきました。でそんな中で周りの人たちに横田さんという方についてお聞きするのですけれども、何の手がかりもつかめないまま過ごしていました。そんな中、2002年でしたが、今日のこの場所で横田ご夫妻の講演会があること、あるということを知って、私はこのところに駆けつけました。お話をお聞きしながら、新潟のこと、そしてめぐみさんのことが私の中でようやくこう少しつながってきました。あ、新潟、めぐみさん、こういうことなのかと私の中で少しつながり始めたのですが、そうした中でもっと詳しく分かる方法はないだろうかと模索していた、その2002年のその9月に北朝鮮が日本人の拉致を認めたというニュースが夕方のテレビのニュースで放映されました。私はお会いしたこともないめぐみさんですけれども、毎日祈っていた私として、そしてその拉致されていた多くの方の一人、13歳のめぐみさんが拉致されたというその出来事は、私にとっても本当に驚きと言いますか、私はテレビの前に棒立ちになって声を出して泣いたのを忘れることができません。 泣いても泣いても涙が止まりませんでした。そんな中、帰宅した榊原は私の姿を見てびっくりして、どうしたの、一体何があったのっていう言葉に、テレビのニュースのことを伝えた時、二人は本当に悲しみと、そして沈黙の時間を過ごしたことでした。拉致なんということなんだろうと思いながら、私は本当に深い悲しみに陥ったことでした。そうした中で、めぐみさんが拉致されたのは1977年11月15日ということにたどり着きました。この1977年は私の人生にとって本当に大きな悲しみが重なった年でした。その1977年の5月に、私は6歳の次男を交通事故で失いました。お母さん行ってくるねって手を振って元気に出かけたその6歳の息子が、わずか1時間後に交通事故による即死という、その出来事は私にとって身が切られるような、気が狂いそうな大きな出来事でした。で、そこからわずか4ヶ月後の9月に牧師の父を癌で亡くしました。私にとってこの1977年は本当に大事な家族を失った悲しい出来事が重なった年であり、自分のためにだけ悲しみながら、苦しみながら、涙を流しながら過ごしていたのが私でした。ですから本当に申し訳ないのですが、この1977年のこの11月15日のこの大きな出来事、私の記憶の中には全くありませんでした。けれども、この拉致事件が息子を失った年と同じ出来事とつながっていった時、もちろん私のことなどと比べ物になれない、この拉致問題は大きな出来事ですが、ただ同じ年の5月に息子を失い、同じ年の11月にめぐみさんが拉致された、そこがつながっていった時に、私はこの拉致事件ということが人事ではない、本当に身が切られるような、心が引き裂かれるような悲しみに私は陥ったことでした。で、そうしたことの中で本当に考えられないような、この拉致事件は人事ではないと、大きなこととして私の心をその時からそこへ向くようになっていったのです。そしてその時から、人として、一人の母親として、この拉致事件の解決のために私にできることはないだろうかと真剣に考えるようになりましたし、祈るようになっていきました。そんな時でしたが、2000年の5月から始まった命の言葉社での横田早紀江さんを囲む祈り会があるということを知りました。命の言葉社、当時は信濃町にありました。私にとって初めての場所、その祈り会に緊張しながら出かけていったのですが、祈り会を終えて一人歩きながら、なんてすごいことなんだろう、13歳の我が子が拉致されて生きているのかすらも定かではないのに、信仰に立って語られたその横田さんの言葉、そしてその姿、そしてあの新潟時代から横田さんと寄り添いながら、一緒に歩きながら、励まし支え合いながら、この命の言葉社で祈り会を開いている方々の生き方に感動したのを私は忘れることができません。その時横田さんが語られたのは、今はめぐみのことは何もわからない、でも神様がこれから先どんなことをしてくださるのかを祈りながら楽しみにしています、というその言葉が私の心に強く残りました。帰路に着く途中もその言葉を何度も自分の中に語りながら、私はその夜神様の前に祈りました。こんな私ですけれども、どうぞ月一度のこの祈り会に私も出席することができるように、そして拉致事件のさまざまなことごとに 私も具体的に参加させていただきながら、陰で横田さんを支える一人にさせてくださいということと、そしてもう一つは、この拉致事件の解決が私に与えられた仕事の一つとして受け止めながら、これから先私も生きていくことができるようにと神様の前に祈ったことでした。その夜、私の中に響いてきた御言葉が、先ほど皆さんとお読みいたしました御言葉、自分の持っている確信を放棄、投げ捨てでは諦めてはならない。約束のものを受け取るために必要なのは忍耐であるというこの御言葉でした。横田さんとの出会い、そしてこの祈り会に出席させていただきながら、ここまで自分なりに心を込めて毎日祈りながらも、私の中に語りかけられる言葉があります。それはこの拉致事件の解決のためにしっかりと信じて祈っているかということです。あの日から46年が過ぎました。長い年月が過ぎていく中で、ある意味で目に見える形では大きな進展もないような、こうした年月が続いています。そうした中で確信を持って信じて祈り続けることの難しさを、正直言って私は何度も経験してきました。忘れないで毎日祈っています。でもその祈りがマンネリ化している自分と、私は何度も向き合ってきました。神様、いつまで待てばいいのですか。あなたの考え、御心はどこにあるのですかと、神様の前に祈り続けるとき、私の中に神様の細き御声が聞こえてくるのです。お前の信仰、祈りはそんなものなのか。大切なことは、どんな時でも確信を捨ててはいけない。諦めないで神様の技を見るまで、しっかりと腰を据えて信じながら祈り、そして横田さんを陰で支えていくことだよっていう、その神様の語りかけに、そして横田さんが語られる、今は何もわからない、でも神様がこれから先どんなことをしてくださるのか祈りながら楽しみに期待していますという、その言葉に私はたどり着かせていただきながら、私なりにここまで歩んできました。皆様のプログラムの中にもこうしたチラシが入っていたと思いますけれども、拡大祈祷会のチラシに、限りある時を覚えつつ全能の神に祈ろうというこうしたタイトル、そしてその右側に横田さんの心境が記されています。この春体調を崩されたこと、そして主よ、もう少しだけ生かしてくださいと文章は続いています。恵みは46年間も姿が見えず、声も聞けず、元気でいるようだとの情報はありますが、そこまでしか分かりません。自分に残された時間を覚え、生きているのなら一目でも会いたいという思いで祈る日々ですと記されています。私はこの文章を目にしたとき、涙が溢れました。何度読んでも、毎日読んでいても涙が溢れてきます。どんな気持ちでこの46年間横田さんは生きてこられたのかと考えるときに、本当に胸がいっぱいになります。46年間も姿が見えず、声も聞けず、この無という意味の重みを私は改めて噛みしめたことでした。拉致されて46年、突然目の前から我が子が煙のように消えていった。この拉致事件の解決のために、具体的なこと何一つできないことへのもどかしさ、歯がゆさを私はいつも感じています。でもそうした中で私の中に語りかけられることは、具体的なことは今できない、でもお前にできることはあるよ、 それは信じて祈ることだよというその言葉に私はたどり着かせていただきながらここまで歩んできました。私たちお互いに今できること、それはこの拉致問題の解決のために本当に心から信じて神様の前に祈るということではないでしょうか。旧約聖書の創世記の17章に主はアブラハムに現れて、私は全能の神であると語られました。全能、それは成就する力を持っておられる神様を意味しています。アブラハムに私は全能の神であると語りかけてくださった神様は、この午後今私たちにも私は全能の神である、その神様に向かってしっかりと信じて祈ることを、この拉致問題の解決のために祈ることを神様はこの午後私たちに求めておられるのではないでしょうか。出エジプト記の17章にアマレクとの戦いのことが記されています。アマレクとの戦いでモーセが手を挙げているとき、つまり祈っているときはイスラエルが優勢になります。手を下ろすと、祈りをやめると相手のアマレクが優勢になる。この戦いに勝利するためにはとどまることのない祈りが必要だったのです。この拉致事件の解決のためにも私たちの忘れることのない、そして毎日神様に信頼しながら祈り続ける、その祈りが必要ではないでしょうか。モーセはイスラエルの勝利のために一生懸命祈りました。でもモーセであっても一人では疲れていきました。その時モーセの右左で支えていたのがアロンとホルだったのです。そのアロンとホルの支えによって、時には助け、時には励ましによって、モーセは全能の神様に祈り続けることができた。そしてその戦いに勝利することができたのです。横田さんが46年間も姿が見えず声も聞けない、この想像を絶するような中をここまで歩んでくることができたのは、神様の大きな憐れみ、そして多くの方々の祈り支え、そしてあの新潟時代から共に寄り添い歩み続けながら、励まし続けながら支えてくださっている、そして祈り会をこうして継続していてくださっている、その信仰の友の支えであったことを思うときに、私たちも全能の神様に向かって全信頼を神様の前に捧げながら、私たちも祈りながら横田さんの身に左になって支える、私たち一人一人でありたいと心から願っています。神様がこれから先どのようにしてくださるのかを待つために大切なことは忍耐であるとの御言葉。忍耐、それには苦しみがあり辛さがあり、いつまでですかという思いに駆られる時があります。それをじっと耐えて祈り続けることが祈りの条件だというのです。この年も拉致問題のこのインタビューを何度となく皆さんも新聞テレビなどで見聞きしてきたと思いますが、ことにこの横田さんへのインタビューの中で、私はこの9月頃に何度か耳にした言葉が私の中に今も残っております。その言葉は限りある時という言葉でした。私はこの限りある時という言葉を何度かそのニュースの中で耳にしながら、当たり前のことですが、私たちはこの限りある時の中に命が与えられて生かされているのだということを改めてかみしめながら、だからこそこの限りある時の中に私たちお互いにこの拉致問題の解決のために本当に神様に目を向けながら信じて祈り続けなければならないということをまた改めて思わされたことでした。私たちお互いにこの限りある時の中に 生かされているものとして、今一度この限りある時を私たちの心にしっかりと留めながら、切迫感を持って全能の神様に向かって信じて祈り続ける私たち一人一人でありたい。そして本当に横田さんの右左になって支える私たち一人一人でありたいと願っています。横田さんが幾度なく語られてきた神様がこれから先どのようにしてくださるのか祈りながら楽しみに期待しています。その言葉のように私たちも祈りながら横田さんの右左にさせていただきながら、神様がどのようにしてくださるのかを私たちを待つその一人にさせていただきたいと心から願っています。多くの拉致被害者の救出のために、曽我さんのお母さん三好さんのために、横田めぐみさんのために、何とか解決の糸口にたどり着けるように、お互いに神様の御心に沿った歩みに励みながら、お互い切迫感を持って全能の神様に祈りの手を挙げ続けていく、信じて祈り続ける私たち一人一人でありたいと心から願っています。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、祈るために私たちをこのところに集めてくださったことを感謝をいたします。曽我さんのお母さん横田めぐみさんをはじめとして、多くの方々が拉致されて46年が過ぎました。神様、私たちは何とかして一日も早い救出をと祈り続けてきました。でも現実はご覧のような中にあります。でも神様はこの午後私たちに、私は全能の神であると語りかけてくださいました。その神様に全信頼を持って祈り続けていきます。神様、どうぞ私たちに信じる力と祈る力を日々与えてください。そして限りあるこの時の中で、神様、一日も早い救出、被害者の救出をの道を開いてくださるようにと、神様お祈りをいたします。どうぞこのことのために、岸田首相をはじめとして多くの議員たちを用いてください。そしてこのことを通して神様の御名を崇めさせてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。